Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
月ちゃんのにゃんにゃんこまちです。皆さん、こんばんは。月ちゃんです。今日は空海 IT ニュースお休みということで、まあ、撮れたら撮るという話をしていたんですけれども、久しぶりに、まあ、最近、あまり空海、まあ、ツイキャスですけどね、参加がまあできてなくて、それなのに、久しぶりに一人で喋るっていうんで、ちょっとね、ずっと、1時間ぐらい前から何喋ろうかってずっと悩んでたんですけど、みっちゃんはまあ、あれだったら無理せんでいいよってメールが来たんですけど、まあ、せっかくだけちょっとでも撮ろうかな。最近なんかツイキャス、まあ、ばっかりで、こうやって一人でっていうかね、こう、話し相手がいなくて喋るっていうことがね、ちょっとなかったもんで、たまには、しかも私一人なんで、今日はちょっと IT ネタはありませんよ。なんせ、にゃんにゃんこ持ちだから、ちょっとね、結構疲れてるんですけどね、何を話そうかって、まあ、いろいろ悩んでたんですけれども、まあ、なんかね、9月ぐらいからバタバタして、収録にあんまり参加できなくなって、気がつけばもう11月の半ばか。ね、寒くなりましたよね。本当に、いいタイミングで私、こたつ出したなって思ってるんですけど、3年ぶり、もうずっとストーブと、暖房、エアコンで、まあ、過ごしてたんですけど、久々にこたつを出しまして、皆さんもこたつ出されましたかね。これ誰か言ってましたけど、本当に悪魔のなんとかですよ。入ってしまったら最後ですね。動けない、動かないというか、動けないというか、動きたくないというか、寝てしまいたいみたいなね、恐るべしですけれどもね、まあ、いいタイミングで、まあ、なんせこたつ布団がなかったもんでね、こたつ布団を調達するところから始めようと思ってたんですけど、お店に売ってるこたつ布団ってなかなかええお値段なんですよね。だからなかなか買えずにいたんですけど、まあ、最近私欲しいものがあるとすぐまあ、まずはヤフーショッピングちらっと見て、でその後はヤフオクで探してだったんですけど、まあ、おかげさまでヤフオクでフリース素材のね、なんか最近よくありますよね、こたつでも昔はボワーッとこうなんか広がるっていうかね、テーブル以上にこう場所を取る、この布団がもっこりしててっていう布団ばっかりだったんですけど、最近ストーンとこう落ちる小スペースタイプのこたつ布団がねあるんですね。で、まあ、部屋が狭いんで、まあ、ちょっとその小スペースタイプのやつ調達したんですけど、でね、まあいきなり喋り始めましたけど、私、まあ、ソファーもね、もうなんかこう何ぺちゃんこ、まあ、体が重たいもんでぺちゃんこになってきて、こうソファーの中に埋め込まれている金具じゃないな、金属製みたいなやつの骨がね、お尻に当たって痛いのよ。でもうこれそろそろもう買い替えようと思ってて、ね、今年はソファーが欲しいなって思ってたんで、でおいでね、で、まあ、そのこたつを久しぶりに引っ張り出してきて組み立てる時に、まあ、このこたつももともとうちの会社にいた子が辞めて あの実家に帰る、まあ、埼玉の方の子だったんですけど、で帰る時にこたついりませんとかって言ってたんで、いるいるとかって言ってもらったこたつなんですけど、まあ今頃のこたつはね、足の高さが変えられるんですよね。あの二段階というか、こうはめればこう背が高くなるみたいなタイプのこたつで、ずっともちろん低いやつにしてたんですけど、こたつ、こたつはじゃない、今年は今年はあのソファーをね、あの多分年末までに調達するだろうという考えがあったもんで、どれどれとこうその高くなる足をはめ込んでみたんですけど、あの今まで使ってたテーブルより高さが高いんで、あの胸の辺まであるんですよ、こたつが。でめっちゃご飯食べるのもこうなんかまっすぐ食べられない、こう上からこう覆いかぶさるようにこうお皿を上からうわーってしないと食べられないような状態で、いえいえ、これまあちょっと姿勢がね、ちょっと猫背気味なのもあるから、ちょっとこう背筋が伸びていいかもしれないなと、まあ、思って、足高い、あの背が高いこたつにしたままなんですけどね、あの一つ困ったことが今起きております。それは何かというと、あのこのこたつの高さにしたら布団の丈が足りないのよね。で、あの小スペースタイプだから、あのふんわりしてないから、もうピュッて、あのこたつの高さに合わせて布団がピュッて、あのこう上に上がるわけよね。そうすると寒い寒いと思って、こうこたつに入ると、どこからともなく隙間風が入るのさ、ああ困ったっていうことでね、ちょっとこたつぬくいはずなんだけど、時々ヒューって冷たい風が入ってくるんで、ちょっと微妙な感じなんですけど、このこたつ布団で良かったのかなってちょっとまあ思っているような感じですね。はい、まあでもあったかい、ありがたいって感じで、まあ、皆さんはどんなぬくぬくをしてるんでしょうね、お部屋で。で、まああの、まあ、今回ヤフオクで調達したわけなんですけど、メルカリって知ってます？メルカリってよくテレビとかでもね、コマーシャルしてるけど、まあ、気にはなるから、気にはなるからって、あなたどこの人よって、私的には気になる系だね気になる系、気になる系ね、まあ、一応アプリは落としとったよね、早くから。でも全然こう使ったことがなかったんですけど、ついこの間初めてメルカリを使ってみました。皆さん使われたことあります？メルカリ。あ、結構ね、いろんなもんがあるんですよね。で、私は何を買ったかっていうと、もともとソファー探してたんで、良さそうなやつにいいねいいねってつけてたんですけど、その後に今度東京行くためのそのスーツケース、もともと3泊4日タイプぐらいの大きさのスーツケース持ってたんですよね。10年とは言わんな、もっと使ってるか。この間コロコロがタイヤのところがね、ちょっと壊れちゃったんで、まあいい機会だしと思って、まあスーツケースを買おうと思ったんですけど、まあお店で買うと高いね。それでまあヤフオクで探してたんですけど、っていう感じで、でまあメルカリで探していたんですよね。でも決められない。あ、これもいいな、これもいいな。うん、でもこれ値段高いみたいな感じで、もうねなかなか決められずにいたんですけれども、で決められないままに、そうだ、割と今までオフ来る男の人たち、リスナーさんたち、そういえばリュック背負ってる人が多いけど、あれ楽でいいよなって思い始めてね。で、私今度リュックを探して始めたんですよ。で、まあ、なんていうの、本当にこう、遠足とか背負って行ったりとかするようなリュック、こう、前のこうベルトがしっかりしとってね、いうようなリュックは、軽くていいんだろうけど、まあ、私結構 く、田舎者のくせに変な格好つけなんですよね。で、いや、あの太いのじゃなくて細い紐のがいいなって。そしたらあのカジュアルにも割とおしゃれめな服にでも合うんちゃうんと思ってね。で、いろいろ探しとって、で結局ソファーでもなくスーツケースでもなくリュックをねメルカリであのゲットしたんですけど、あのメルカリいいですね。あの今までヤフオクばっかりだったんですけど、あのヤフオクってね、私最近なんかインチキだな、インチキっていうか、これ絶対なんかあの出品者の人がなんか操作しとんちゃうんと思うのが、時々その入札しとって、あ、もう1分切った、これ落ちるでって思って安心してると、終了って出たのに、そのおめでとうございますっていうのが出ないことが最近よくある。で、はっと思ったら終了って一旦出たのにまた時間が延長されるケースがすごいあって、なんか落とせたはずなんじゃないんこれみたいなのが落ちなかったりとか、例えばそのね、今900円ぐらいのものにちょっと多めに1500円とかって入れるじゃないですか、自動入札で。誰かがそれあの900円より高い金額を入れると、また私の、 あの入札の金額どんどん上がっていくっていうので、ギリギリまでなんか行っちゃうみたいなのね、最後の最後まで絞り取るぞみたいな雰囲気が最近ヤフオクですごい感じられてて、すごい、いや、なんかこれ嫌だなって思うんですけど、あのその点メルカリはその例えば3000円とかで出ても、なんかその出品者の人と交渉次第で安くなる、高くなることはない、安くなることがあるっていうのがすごくなんかこう良心的っていうかね、あの健全だなっていうイメージ受けましたね。で、うん、本当になんか今回のリュックもね、あの土日に、私は仕事してるので土日にしか発送ができませんって書いていらっしゃったんですけど、あの私があのこれ欲しいと思って、これ欲しいんですけどすぐに送ってもらえるんなら買いますよって言ったら、もうすぐ送りますっていう返事が来たので、あの手続きしたんですけど、そしたら本当にもう次の日にあの手続きしてくださって、その次の日だから購入手続きした翌々日にもうね来たんですよね、あの例のヤマトで。また会社に持ってきよったんですけどねでびっくりして、いや、すごいすごい、これメルカリいいじゃん。まあ必ずしもその出してる人がすぐ出してくれるとは限らないけど、あのすぐ出してくれるんだったら買いますよみたいな、その交渉ができる。で、ちょっとおまけしてほしいですって書いてる人が、例えばその出品者の人が出してるこれとこれを買うからこの金額でどうですかみたいなやり取りができたりとか、例えば自分が出品してあの買ってもらったらお金が入ってくる、そのお金をあの使ってまた買い物ができるっていうのがすごいなんかこううまくできてるなって、ちょっとね、あの初めての買い物だったんですけど、いいなと思って、あのちょっとね思ってます。あの割とヤフオクよりいいなっていう感じがしましたけど、皆さんはどうですかね、そういうの使われるんですかね。あの私のイメージでは結構リスナーさん皆さん、あのちゃんとしたお店でね、新品のものを買われる方が多いイメージなんで、もしかしたらあんまりヤフオクとかね、メルカリ使われる方おられないんかもしれんけど、あの私はあのお金がないなりに、あの欲しいものは欲しいみたいなタイプなんでね、割と人のお風呂でもへっちゃら、まあこれ育った環境もあるんでしょうね。小さい頃はあの親戚のお姉ちゃんのお下がりがこう箱に入って届くのがすっごい楽しみだった子なんでね、いやー、この服かわいいとかって言って、あの昔は人のお下がりでも着れるぐらいの体型だったんで普通の服がね、 今みたいに悩まなくてもあの服着れる子だったんでね、いやあの頃が良かったなと思いますけどね、まあそんな感じですね。はい、そんなに喋れんかもしれんって言ったけど結構喋りましたねこのネタで、うんうん、よしよし。でまあまあ、最近のね近況というか、まあ、最近の好きちゃんどうなん元気にしとるんっていうあのところなんですけど、私最近ね丸々なんです。さて何でしょう、丸々なんです。丸々っていうのは体型じゃないよ、私ね丸々そう体型も丸々してますけど、私最近ね SNS 部署SNS 部署になってますね。あの Facebook、まあ、Twitter はもう早からもう全然あの触ってないですけど、 Facebook、Instagram、まあ、LINE もかな、なんだろうな、急にその前はせっせと書き込んでなんかいいねもらってすごい喜ぶんでたんですけど、最近なんかそれもなんかまあいいかみたいな感じで、人の投稿もあまり見ないみたいな感じになっちゃって、年なんですかね、ちょっと疲れてるんですかね、なんか人がねこう投稿してるの見て元気だなって思う、なんかそのねパワーがちょっと今なくなってきているのと、まああとはねそのなんでしょうね、そのまあ男の人たちはそんなのがないかもしれないんですけど、割と女同士ってこう目に見えないこう争いじゃないかと、怖いねそんなん言ったら、うん、なんかこうあの人の投稿にはいいねしてるのに私のにはしてくれないみたいなねところで、ちょっと人間関係おかしくなったりとかいうのがちょっと 見え隠れするのが嫌だなって思って、なんかだんだんこうちょっと遠ざかってきてるのもあるんですけど、まああのね 今になって後悔してるのは、変に近い人と友達にならない方がいいなっていうのをねすごい思ってますけど、 なんかね SNS ってやっぱりどっちかっていうともともとバーチャルなところから始まってる、だからこそハンドルネームを使ってねやってるのに、あまり身近な人とつながっていすぎるのは私的にはよ、あの皆さんはどうかわからないんですけど、私的にはちょっとなあ、なんかこう本来のなんだろう、もともとのその SNS のこうなんかこう由来というか、そのね元のところと違ってきてるのかなって、まあ私は勝手にそういうふうに思うんですけどね、なんかうーん、あくまでもハンドルネームでつながる人たち、まあねそれはね人それぞれだからね難しいよね、うーんって思ったりしてねいるんですけど、うーん割となんかこうバーチャルだけど、なんていうバーチャルの反対でなんていうんだっけ、バーチャルとリアルでいいのか、なんかねちょっと混同してきてる感じがするなみたいな感じですかね、うん、ちょっと前になんかなんかの番組でね、テレビの番組で芸能人の人がそのオフ会の話してたんですけど、オフ会って何みたいな、でオフ会はインターネットをオフにするからオフ会なんだみたいな話をしてて、そういうところに集まる人たちってなんか実名じゃなくてハンドルネームで呼び合うんですよって言ったら、そうなんですかってすごいびっくりしましたけど、いやいやそれ普通でしょと思って見てたんだけどね、うん、なんか 何年か前、本当に iPhone が出た頃と、なんか今ってやっぱり SNS のこう感じ方、その人それぞれなんだろうけど、変わってきてるのかな、その考え方がね、と思っています、とぼやいてみました。はい、まあオフ会、うん、オフ会といえばもう来週は、来週の、そうですね、もう来週の今日はオフですね。今日17日だからね。はい、なんかまだ先だまだ先だと思っていたんですけど、あー久しぶりのオフがやってくると、まあ楽しみにしているとこなんですけど、まあ空海のオフもね、何回したんだろうな。一番最初にしたのは、あの地元島根のね、島根のこう海の見える、あのなんていうんだろう、ロッジっていうかな、を借りてやったのが一番最初だったんですよね。何年前なんだろうな、忘れたけど、なんか半分冗談みたいに、なんか思いつきで出雲でオフ会やろうとか、でも人来ないよきっと、とかって言ってたのに、蓋を開けたらあの時12人ぐらい集まった、自分たち2人入れてだから10人ぐらい来てくださったんかな。しかもその一番遠いのは、あの東京のうーちゃんが参加するとかって言って、嘘って東京から来るのとか言って、すごいなんかびっくりして、であとはあの九州からレノさんが来てくれたりね、山口からくまちゃん、岡山からアレットさんとのぐまるちゃんと、であと地元から岩成きゅんとだったかな、誰か忘れてないかいな。もうね、そんな感じで、オフってしたことがなかったんでね、どうしていいかわからんけど、とりあえずみんなでその寝るとこ、あの確保して、でそこのロッジはあのバーベキューできるところがあるけで、お肉頼んだりでして、でみんな誰とも会ったことがないけドキドキして、みんなが来るのを待って、でもなんか、あどうも初めまして、初めましてって言いながらね、そんな初めましての人とあの一晩寝食泊まりしたんですけどね、すごいあの、うん、楽しかったですけどね、あの岡山ののぐまるのぐちゃん、のぐまるさん、のぐまるちゃんがあのなんか家で採れた栗を持ってきて、ほら栗むけとか言って、なんかお米もあったんかな、栗ご飯炊いてね、栗むいてみたいな、すごいなんかそんなところから始まったんですけど、まあ気がつけば九州にも行ったし、岡山でもしたし、あとは大阪でもしたよね、あと名古屋、京都、大阪が1回、2回、で京都で名古屋で東京が今回2回目になる。まあそんな感じでね、本当にあのこの島根の田舎から出てきた私たちをあの温かくね、どこに行ってもこう迎え入れていただいて、こんなよくね IT のこともわからん私と、なんか時々本当げに嘘を言うみっちゃんとね、あの本当に相手をしてくださって、本当に皆さんありがとうございますと私はあのいつも思っています。なんかまるで最後の挨拶みたいですけどね。ねえ、なんか いつまでやるんだろうって思いながら、本当ね、もう7年8年とかねやってますけど、本当にね、あの不思議なもので、あの最初はねみっちゃんが私に隠れてこそこそ一人で やってたところから始まって、あの空と海の、じゃあ今日のなんとかなんとかいう番組で始めたらしいんですけど、それが空と海の間にだったかな、でだったかな、でなって、空海になって、本当にまさか私もこんなことになるとは思ってませんでしたね。あの、まあ、みっちゃんがなんか一人で喋ってるところにポッポッと現れて、でね、だけど聞いてくださってる方と実際にお会いしたりとか、うん、なんか夢にも思ってなかったんですけど、今やね、聞いてくださってる方の、あの一部ですけど、あのお会いしてこうコメントもらってもその人の顔がわかるから、こうね、思い浮かべながらコメントをね、なんか言うてみたりとか、あのすごいよね、普通に生きてたら出会わなかった人たちとこうやってつながりができてね、あの本当に素晴らしいことだなと思います。あの私の息子もそれこそ空海を始めるね、1、2年前までバリバリそのボーリングをスポーツでやっていて、あの、まあ、国体にも行かせてもらったし、あの本当に毎週日曜日になると投げる、地元で投げるで、まあ、年に何回かは県の大会、年に何回かは県外にも出てたみたいな感じで、本当にもうこう生き生きとあの投げてた私がある日突然首が悪くなって、ドクターストップかかってもう死人のようになってね、あの塞ぎ込んでたんですけど、それをこう私の、まあ、息子はね、見てて、この間ポソッと言ったんですけど、いやー、だってなんかその今思うようにスポーツができなくなって、それこそボーリング場にも足が向かんのいよねみたいな話をしたら、いいじゃん、母さんには今空海があるんだからって、あの直に言われたわけじゃないんだけど、 LINE でやり取りするときにそうやってね返してくれて、ああそうか、だっけ、すごくそのボーリングをしてた、その生き生きしてた私がボーリングから空海にこう変わって、今もちゃんと生き生きしとるじゃんって、あの言う言葉をね返してくれて、なんかすごいね、あそうだそうだ、なんかこうね、なんかすごいしんみりしちゃった、ごめんなさいなんかね、こう、うん、生きてるといろんなことがあるんだけど、ああ辛いことじゃない、辛いことばっかりじゃないなって、こうちょっと気持ちをこう少しこう角度を変えると、方向転換すると、ああそうなんだなって、私は、うん、今そんなに出られないけど、まあ、空海をしとることによって、でまあ、みんなとつながることもできてるし、ありがたいなってすごい思っています。まあね、来週はあの東京で、まあ、10人ぐらいの方かなとはお会いできるんですけど、まだそうですね、お会いしたことのない方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、いつかねまたそんな機会があったらいいなとか、まあお会いできなくてもなんか高いメッセージくださったりとか、あのしてくださる方もおられるので、あの本当に忙しくてね参加できれないことの方が多いですけど、あのどうぞ皆さんこれからもよろしくお願いします。あのアホな二人ですけどね、よろしくお願いします。うん、なんかいい、うん、うまく話せてないかもしれんけど、 なんかごめんなさい、ちょっと流れでこんな話になってしまいましたけどね、話し相手がおらんとなんかこう自分の世界にどんどん入っていっちゃうんですかね、うん、まあでも、うん、楽しみがあるっていいですね、ちっちゃなことでも、うん、何かこう楽しみがあると頑張れる、うん、まあね、仕事今めっちゃ大変なんですけどね、もうシャレにならないぐらい、あの本当に、うん、ってなんですけど、まあこうやってね、拙い話でも耳を傾けてくださる方たちが私にはいるんだわと思うと、なんか笑顔になれるし、うん、まあおばあさんになってきましたけど、今日も会社でばあさんとかって言われたんですけどね、まあ、確かにの会社では長老の方なんでね、まあばあさん扱いされてもしょうがないですけど、この私でもあのまあみっちゃんのおかげかもしれんけどね、あのこうやってお付き合いしてくださる方がおられるので、これからもあの頑張るぞ頑張るぞーおーとか言って、はいそんな感じですかね。まあ IT のネタは、そうそう IT のネタはね、今日一つなんかニュースでも言ってましたけど、あの LINE で一回送信したコメントが24時間以内に消せるようになったとか、24時間以内だったかな、消せるようになったとかって言ってましたけどね、あのまだ使ってないですけど、あのあれですよね、皆さんはどうですか、嬉しいですかその機能。私はもうちょっと早く欲しかったな、もうちょっと早く前に欲しかったなと思いますけど、まあ結構その間違い送信して人間関係が壊れた人もたくさんおられるみたいでね、今日テレビで言ってました、朝目覚ましだったかな、なのでまあその新しい機能に救われる人がきっといらっしゃることだと思いますが、 LINE だけじゃなくて iMessage とかにも導入してほしいなと思います。はい、まあそんな感じかなまあ今日は鼻金でございましたけど、寒くなるみたいですからね、あのこれ聞いてくださる方どのぐらいいらっしゃるのか知りませんけどねIT じゃないからねIT じゃないからねなんですけど、まあちょっとしみりした部分もございますが、あのちょっとなんかなんだ、元気になれるものを吸収してマカとかニンニクとかカメノコ、カメノコじゃない、なんだっけ、黒酢とかマムシは嫌だな、あんなのをね、なんかちょっと元気になれるものをあれして、あれしますよどれしますよ、うん、まあ無理のない程度に、でもあのちょっと頑張るぞ、これからもよろしくね、ただものだんだんそうそう、お届けしたのは月ちゃんでした。皆さんではまたね、また会えるかも、会えるかもじゃない、また来週ちょびっとだけかもしらんけど、みっちゃんのこともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。